内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、この方に来ていただきました。早速自己紹介よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。お寺と僧侶をつなぐ一般社団法人傘下の代表を務めております真田と申します。今日はよろしくお願いいたします。
今日はよろしくお願いします。では早速真田さん、この自己紹介をお願いしたいです。
はい、お寺と僧侶をつなぐ一般社団法人っていうのは、まあ、僧侶として働きたい、お寺に僧侶後継ぎをこう迎えたいっていう方の間に入って人材の、お坊さんの人材を紹介していく活動をしております。それがまあ参賀っていうのが、お坊さんの集まりっていうのを指すもんですから、お坊さんはあの集まりを集めていろんなところにこう紹介していく人材紹介業をやってるものです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、人材紹介業、今いろんな人材紹介業あります。
はい、
今回お坊さんの人材紹介業初めて聞きました。
はい、そうなんです。
初めて聞きました。僕もいろんな
こと言
ってますけど、初めてですね。
初めてですね。人材紹介業は、うん、いろんな業種はあるんですけど、お坊さんだけなので、もうそれは他はないですね。
逆にお坊さんに特化した理由って何なんですか？
いや、私自身が僧侶として中学校を卒業して、まあ、高野山に修行してこいっていうのをきっかけに高野山に上がって、まあ、そこからご縁でお坊さんになって、で、まあ、それがありまして、実際私自身も20年ほど僧侶として勤めてたんですけれども、うん、コロナがきっかけで、お参りがどんどんこう少なくなって、まあ、実質上お参りが少なくなってもお寺辞めてくれないかっていうことを言われまして、まあ、社会一般で言われる解雇みたいなことにあった時に、雇用契約書を作ってるわけでもなくて。
ないですよね、確かにね。
おかしいじゃないかっていうのはやっぱり言えない中で私はずっと勤めてて、それはもう一般的に、お寺業界っていうのは雇用契約書はほぼ作らないんですね。一般企業だと当たり前に雇用契約書を作って、
もちろん。
はい。社会保障とかもほぼないような業界なんです。それはやっぱり安心して働くことはできないよなっていうのはずっと思っておりまして、それで安心して働ける場所っていうのを私自身もやっぱり苦しんだもんですから、場所をやっぱり間に入って、していかないと、お寺業界も悪くなってしまうんじゃないのかなっていう思いで立ち上げたのが、この社団法人さんがの、まあ、始まりのきっかけになったわけであります。
わかります。そうですね。実際今、お寺は、お持ちなのか、お寺に所属しているのか、どんな感じですか？
お寺に所属してます。お寺自身なくて、ね、うん、まあ、仏教にはものすごく救われたので、その仏教の教えっていうのを絶やしたくないなっていう、まあ、勝手な私の自我であるんですけども、まあ、そういったことがきっかけでやっぱり残していきたいっていう文化として残していきたい、心の拠り所として残していきたいっていう思いが強くて、まあ、そういったことにこう少しでもサポートできるような役割っていうのも私自身、思ってるので、そういった活動を始めさせていただいたっていうのもありますね。
わかりました。じゃあ実際ね、具体的な話を聞いてきた。メインとなるお仕事は、まずは、お坊さんを探してもらえていけないですよね。
そうですね、お坊さんを。
で、そしてお坊さんを探してくるのは、どんなところでお坊、ね、どういうかな。例えば、一般の企業やったら、アイテムにかけるとか、はい、いろんなね、求人媒体にかけて、探すわけじゃないですか。
はい。
ね、ご飯屋さんやったら、学生バイト募集みたいな感じは出せるとは思うんですけど、そういったとこっていうのはどんな感じで進めていけますか？
もう、人づて、もうもちろんですし、まあ一般的には、まあ、サイトも作って、お坊さんになりたいっていう方はこちらに問い合わせくださいっていうのは作ってるんです。で、それとお寺さんも、いろんな各場所のお寺さんに挨拶をして、まあこういう活動をしてるので、誰か、後継ぎさんを探されてませんかとか、募集してませんかっていうのを、 いろんな、まあ、地方寺院であったりとか、各本山にも挨拶を行かせていただいて、まあ、合わないもやっぱりあるので、こちらに転換してどういった人が、必要なのか、どういった人材を必要としているのか、どういったところに働きたいのかっていうことを、面談をして、マッチングこうさせていくっていうふうにさせてもらってるっていうのが今の活動ですね。集め方です
集め
ね。
方の、
はい。
一聞いてる限りは一般
はい。
的な違うのか、まあ、普通なのかどうなのかわからないけど、紹介業、まあ、派遣業者さんであったりと
はい。
か、紹介業者さんであるスキームには似てる感じはしますね。
全く一緒ですね。は
やっ
い。
ぱそうなんですね。
はい。
そうか、そうか。それで集めていって、今、ね、僕らは、ね、一応同じ業界に所属しているものとし
そう
て、
です
後
ね。
継ぎ
はい。
問題ね。
後
い
継ぎ
ろいろ
問
聞
題
きま
も。
すよね。い
は
や
い。
いや、次おらんねやっていう話も、ちらほら上がってきてる
そうです
じゃないです
ね。
か。
はい。私自身も在家出身なので、お寺に入りたいと思っても、紹介がなかったら入れないっていうのがありました。でも、後継ぎ問題がいないっていうことも問題として起こってるんですけど、それがうまいことマッチしてないので、繋がってないので、入りたくてもやっぱり入れない。
入れない。
迎え入れたくても迎え入れないっていう状態がおかしいんじゃないのかなっていう。で、そこでも相談できる場所、窓口がないもんですから、やっぱり、インターネットであったりとか、中古を通して、あ、ここだったら合ってるなっていうことを、うまいことこう、つなげていくっていうところを、作りたいなと思ってやってるので、空き寺いっぱいあるんですけども、入りたい人もいっぱいいてるんですけども、
なのに入れないってことですね。
そうなんです。おかしな現状がありまして。はい。
ですね。ならね、要は、まあ、お坊さんになりたい人、なった人でも、お寺に入りたいっていうニーズもある。でも、お寺としても迎え入れたいニーズもあるんだけど、
はい。
合致できないってことですよね。
そうなんです。合致する場所がないってい
が
う。
ないっていう。
はい。お坊さんになりたいという一般の人もいてるんですけども、どこに相談したらいいのかっていうのがわからないっていうのがあるので、
確かに。
はい。私たちはやっぱり各本山とのつながりもありますので、真言宗で、阿闍梨になりたいとか、真宗さんでお坊さんになりたいっていう人に対して、そういったところに紹介していくっていうのを、役割として、あるんじゃないのかな。で、人材不足がやっぱり深刻化なので、そういった一般の方も色を受けて、行きたいところにつなげていくっていうことが、私たちの役割なのかなって思ってやっております。
そうですね。本当にあ
は
れですよね。
い。
僧侶になりたいところから、お寺に着く、まあ、なんていうの、まあ、修行が終わって、お
はい。はい。はい。はい。
寺に入るまで、でも全体的にサポートしてる感じですか？
そうなんですよ。もう家族、後継ぎに入ったら家族になるもんですから、こういう振る舞いをされたから、どうなんだとか言われて、間に入って、すごい言ってますけどもっていうことをやんわりと伝えることであったりとか、身の回りの世話とかも結構してますね。衣が、サイズが合う、サイズがないのかっていうので一緒に衣屋について行ったりとか。本当にまあ関係ないことじゃ関係ないことなんですけども、まあそれがまあお寺のいいきっかけになるんだったら、それも仕方ないなと思って、全力でサポートさせていただいてるっていうのがあります。
でもね、衣一つ取ってもなかなか買うの難しいですからね。
そうです
僕
ね。
も
何を
ね、
買っていいかっていうのが。
何買っていいか分からへんし、
そうなん
こ
で
れです
。
合うてるかどうかも分からへんとこ ろが
は
ね。
い。それはやっぱり私たちも専門なので、
ですよね。
はい。はい。迎える側も、もうこの人にお願いしたらいいなっていうので、もう信頼をしていただいているので、あ、わかりました。じゃあ、これとこれとこれですねっていうのは、専門用語がいっぱいあるので、これもこっちも理解しているので、はい。やっぱり私ども、理事含めて6人、宗派別々で、
おー、
入ってもらっ
ほう
て、
ほうほうほうほう。
全宗派で対応させていただいて、
全
そ
宗
う
派代表のメンバーが揃
なんです。そうなんです。
えて、この宗派出たら他の人行きましょうかみたいな感じで行くんですね。
わからないこともありますので、その時は、まず別の宗派の方に相談したりとかして、自分自身も学びをまた深めていくいいきっかけにもなるので、
でも今、ほんまに聞いてたら、結婚相談所よりも丁寧にやってみようなっていう感じがしますね。
いや、こんなとこまでしてんのかっていうのは、やっぱ内心ありますけど。
ですよね。なん
はい。
か、ね、やっぱり受け入れは、留学じゃないけど、ホストファミリーの調整とかっていうなんかイメージがすごい、こういう留学生が来るから、ファミリーの中でこんな風に話してよとかっていうのまでやってるようなイメージなんかなと思っ
そうで
て。
すね。はい。引っ越し業者を頼んだらいいんですかとか言われたりもすることもあったりとか。はい。いろい
ご
ろ。
いな。
はい。なんか多岐にわかりますね。ご相談事を受けたりとか、こういう問題があるんですけども、どう解決したらいいですかとか、そういったことまで、まあ、できる範囲で、私どもがやっぱり専門外であったら、その専門の方であったりとか、行政書士さんであったりとか、司法書士さんであったり、弁護士さんを当てて、まあ、こういった方に相談していただいた方が間違いないですよっていうことで、繋いだりとかもしてるので、まあ、お寺に関わることを全般に、サポートしていただいてるっていうのがありますね。
ねえ、なんかサポートの範囲が今ね、衣からですもんね、言え
そ
ば。
うですね、はい。
そうなら、ね、実際、まあ、お寺に入られたから、
はい。
の中でも、こんなことで困んねんって言ってるのはどんなことありますか？
お寺に入られたっ
はい、
ていう
入られた
と、
後ね、お
はい。
坊さんになって山入って修行して、じゃあ、いよいよどこどこのお寺さんに会えてますと。じゃあ、そこの、まあ、住職が言いたくなるんで、住職として迎え入れたいって言った時に、迎え入れる前もいろんなことあると思うんですよ。もちろん、ね、いろんな中での調整であったりもあるんですけど、入ってから後も先長いじゃないですか。
長いですね。
その中でやっぱりこういったことがよく出るよねっていうのは何かありますか？
よく出るのは、やっぱり、その方自身を知らないので、その親御さんは、どういった職種なの、職業をされてるのかとか、やっぱり家族として養子とかで迎えに行ったら、家族ともやっぱり話し合わないといけないので、そういったことで、家族はどういった家族なのかとか、名前が変わるので、それは家族は
そうで
了
す
承
ね。
しているのかっていうことの、ことまで全部まとめて、現場を組んでお話をしてたりとか、やっぱり地域によって全然その作法とかが違うので、そういった作法とかも、やっぱりちゃんと、
ちゃん
この
と。
地域ではこういった作法があるんだよっていうことを、ちゃんと、そういったトラブルにならないように、公正証書であったりとか、やっぱり昔、今でもずっと続くんですけども、言った言わんかったっていうのがトラブ
まあ
ルで、
ね、どこでもある話ですからね、やっぱりね。
そうなんです。だからちゃんとやっぱりトラブルを避けるために、こういった条件で来てもらいますって、じゃあこういった条件で行きますっていうのをお互いすり合わせて入れるから、入った後のトラブルは今のところないように思いますね。手当たり
そう
次
です
第
ね。
公開してたらトラブルになるんですけども、そのトラブルがやっぱり原因で、お寺を出されたとかいうのがあるので、それをやっぱり阻止するため、トラブルを少なくするために、間に入る必要があるんじゃないのかなっていう活動なので、入った後のトラブルは比較的少ないように思いますね。あと、噂話が結構
そうなんですね。
あって、あ、そう、やっぱり狭い業界なん
そ
で、
れは確かに、
あそこの紹介してもらった方、噂で聞いたんだけども、こういうトラブルを起こってなかったですかっていうのを、聞いて、その方に直接聞いたりとか、で、実際、まあ、こういう原因でちょっとトラブルになったことはありますよっていうことを、まあ、過去のこともやっぱり気になるので、何をやっていたのかっていうのは分からないので、そういった過去をちゃんとこう、聞いて、本人から聞いたりとか、まあ、納得するような形で、迎え入れたいお寺さんにちゃんと説明をしていくっていうのは、入ってから何件かそういった相談はありました。やっぱり人なので、
そうですね、人なんでね。
はい。
もちろんね、入ってからしきたりであったり、いろいろありますもんね。
その地域性のやり方とかで、あったりとか、ですかね。それ以外の契約のことに関してとかは、あんまり、それまでに全部、話
もう
は
クリ
さ
ア
せ
していって
く
お
れるん
話も
で、
して、ね、ちょっと、まあ、いわゆる契約書もあってっていう感じですよね。ああ、そっか、もうだから今聞いてて、あ、お寺に契約が入る時代なんやなっていうのはすごい感じましたね。
そうですね。だから、受け入れてくれないお寺さんもいてるのも事実で。
事実ですよね。そこはちょっとなんか、ね、年代も、住職の年代とかにもよるんだろうなとは思います。
そうです。でも、やっぱり受け入れ、でも時代が時代で、安心してやっぱり働くから、安心を、お寺の安心をやっぱり届けることが、宗教法人の役目
そう
だと思
で
う。いるので、安心してとりあえず働いてくれる場
す
所を
ね。いや、そうですよ
届け
ね。
るのが、役目
心
だ
理
と
的
思う。
安全性の担保みたいなやつですね。
そうです
一
ね。
般の会社で言うてる。
まあコロナで辞めさせられるっていうこともやっぱり現に起こってる
まあ
ので、
ね、現に起こったっていうね、ことはありますも
私
んね。
は経験済みなので、やっぱ安心して働いてくれるからこそ安心を、お寺として、提供していくことができるんじゃないのかなって、ヒヤヒヤしながら働けないですし。
確かに。そっか。
それをお互いにやっぱり結んでるから、信頼だよねっていうことで、気持ちよく、言っていただくことができるんじゃないのかなって思ってます。
そうか。本当にあれですね。お寺をつなぐための安心をつなぐ感ですね。
そう
安心でつ
ですね。
なぐんか。お寺と、お坊さんかな。お寺に入ろうとしてるお坊さんを、参加さんは安心でつないでるっていう感じですね。
そうですね。それはモットーにしてますね。
じゃあ、例えば、今ね、いろんな方を紹介してはると思うんですけど、これは他の人材紹介の方も一緒だと思うんですけど、この点を見てるよっていうところはどうなの？このお坊さんを、といってお寺に入れるときに、このお坊さんのこの辺は見てるよっていうのはどの辺を見てるんですか？
合う合わないです
合
ね。
う合わない。
いや、お寺でも、まあ一般的にはお寺って一つっていうふうに思われがちなんですけども、結構種類があって、檀家寺。檀家さんに入って、お葬式であったりとか、法事っていうのをしていく檀家寺と、神社寺っていう祈願。そうですね。結婚式の、こう、祈願であったりとか、安産祈願であったりとか、そういった祈願寺もあったり、あと京都では一般的なのは観光寺。観光していただくための文化財を守るっていうお寺があって、まあ話が好きだってなったら、檀家寺の方が向いてるんじゃないのかなとか、祈願していい方向に向けていく、思いがある方だったら、祈願寺であったりとか、また掃除をしながら、本当にゆったりとした、お坊さん、まあ理想としてるお坊さんの、理想像がある方であれば、観光寺の方が向いてるんじゃないのかなっていうのは、話を聞いてて、思うので、手当たり次第紹介したら、やっぱり働きたくないとか、やっぱり
自分だっ
向き不向きもあるので、この方は向いてるなとか、この方はこの住職さんと考え方が似てるなっていうことを、ちゃんと一つ一つこう確認しながら、紹介をしていくっていうのは、すごい心がけてることでありますね。
そうか。やっぱ聞いてたら、やっぱほんま企業と一緒やなと思いながら、ね、企業風土と合うかっていうやつはやっぱりね、選択のところが合ってくると思うんで、
向かう方向性ですね。住職が向かいたい方向性と、紹介する方の向かう方向性が逆だったら、後々トラブルになりますし、やっぱり働いてても辛いなって、やりたいことじゃないので、それはやっぱり辛いなっていう方向になってしまうので、そうなると安心をそこにお願いする、信者さん、檀家さんは安心をいただくこともできないかと思うので、そこら辺はやっぱり合う合わないか。方向性が一緒なのかっていうのは心がけておりますね。
そういうことなんですね。いや。ね、だから、今こうやってね、初めて僕この、 僧侶といて、僧侶の紹介業っていうのを聞いて、そんな感じ。まあ、聞いてるうちで、どう言ったんかな。会社っぽいって思いながら聞いてました。会社の、紹介業もそんなこと思ってるなと思いながら聞いてて、やっぱりね、一番大切な住職の方向性、大事ですもんね。
そうですね。そこが大事だと思います。いろんな人とやっぱり関わってきて、トラブルが起こっているのはやっぱり方向性が全然違うなっていうのは。はい。お寺を辞める方の辞めて、次のお寺を探されている方のヒアリング、面談をこうしたときに、やっぱり住職の思いと、その方の思いっていうのは乖離してるから、やっぱり、ギクシャクして、相談をいただくことになったっていうのもやっぱり方向性のズレがやっぱ大きいなっていうのは思ってるので。
ね、今はね、方向性の違い。今実際入っておられる方も、今もやっぱり入ってからもお付き合いもあるんですか？
相手からも、たびたび連絡してどうですかっていうのは聞いたりとか、まあどっちにもですね、紹介したお寺さんにも連絡したりとか、また、紹介させてもらったお坊さんにも、連絡を取って、近況報告であったりとかを聞いて、まあ、言いにくいこととかも、やっぱり住職と、やっぱり、
そうですね。
方っていうのも、やっぱり言いにくいので、私がやっぱり間に入って、私たちが間に入って、言いにくいこととかありましたら、遠慮なくおっしゃってくださいっていうので、何でもやっぱり言いやすいとか、いうような環境は整えていかないといけないなと思って、たびたび連絡は取っておりますね。
そうですね。
は
ア
い。
フターフォローもしっかりしてますね。
そうですね。それがあると、やっぱり私自身ももしあったら安心して働くことができるかなっていうので、私自身もやっぱり僧侶で相談できるところがなかったもんですから、結構悩みましたし、相談できる場所っていうのは必要だなっていうのは思ってるので、そういった場所を作りたいって思って、まあ勝手にやってるわけなんですけど。
でもすごいなんかその思いが伝わるし、すごい安心っていう言葉がいっぱい出てきたなと思って。
はい。
まあそれがね、田辺さんが経験されたことがベースになっているのかなっていうのはすごく伝わってきました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ今実際、まあ、年間なのか今までの、法人立ち上げてから、だいたいどれぐらいのケースがあったんですか？何件ぐらいでしょう？
今でも理事も含めて、私自身6人で動いてるんですけども、やっぱり合う合わないの話を先ほどさせてもらったように、一つ一つをこなしていくっていうこと
そう
で、
ですね。
はい、いっぱいで、登録していただいてるお坊さんの数っていうのは今、1年、実質1年間で100人ぐらい
すごいですね。100
登
人。
録していただいてるんです。で、それを一つ一つ、会う方と、
会う方と
っていうこ
ね、
とを紹
情報
介
の
を
マッチングを合わしていきな
して
がらっ
る
ていう
って
とい ころ
う
で
ことなので、
すね。
中にはお寺さんの方も相談を受けたりとかしてて、
現在お寺に所属しながらっていう方
そう
も
で
っ
す
ていうこと
ね。
ですね。現
は
役
い。
の方
で、
もいてるってことで
今後こうなった時に相談、させてもらいたいっていうので、いろいろ登録いただいて、今100人。で、一つ一つやっぱり少ない人数でやってるもんですから、手当たり次第やれば、どんどん多分入れていくことはできるんですけども、やっぱりモットーは、安心。
安心なんでね。
はい。で、やっぱり時間をかけながら
時
やっ
間を
て、
かけながらいくつ丁寧にって
そう
こと
なんです
で
よね。
すね。でも、ヒアリングの数も多そうですね。
多いですね。でも問い合わせいただいた方に時間のアポを取って、この時間でっていうことで、問い合わせいただいている方は、ズームとか、オンラインとかは、比較的やっていただけるんですけども、募集したいお寺さんは、お年寄りの方が多いので、
そうですね。
もう、ズームって言っても何かわからないみたい
確かにね。
な。これは美味しいんかみたいな。全
そのレベルなん
く
かな
イ
か
メー
な
ジ
か
がで
や
き
な。
ないみたいなことが多いので、もうその場合は直接行ったりとか、
言って
全国
ね。
説
で
明
すよ
させ
ね。お寺は全国ですもんね。
て、電話だけではなくて、直接
ね。やっぱ
やっ
り。
てみないとわからないので、直接伺って挨拶 がてら伺って話をして、こういう人を迎え入れたいっていうことを聞いてやってるので、やっぱり時間はかかりながら一つ一つこなしてるっていうのが現状です。
そうか、わかりました。
はい。
すず、皆さんはさ、この今やってるね、サンガの活動は5年後どういうふうにしていきたいですか？
5年後、やっぱり全国に紹介を問わず、全国に入りたいっていうお坊さんをお寺さんにこう紹介して、やっぱりギスギスしてる世の中であって、やっぱり世の中にもやっぱり少しでも心安らぐ場所を残していきたいなっていう思いがあって、まあ5年後、そういった全国にお坊さんとして、活躍できる人を増やしていきたいなって思っております。
じゃあ、その5年後にね、
はい。
5年後の実現を少しでも早くするためには、どんなことが必要ですか？
今でも各本山と連携をしてさせてもらってるんですけども、それはやっぱり密に、足並みをこう揃えながら、やっぱり各本山っていうのはそれぞれ足並みが違うので、それを一丸となって、その後継ぎ問題の解決であったりとか、宗教法人の売買っていうのも今問題で、やっぱり宗教法人っていうのはやっぱり儀礼をしていくとか、心の安らぎを提供するっていう場所であるのに、やっぱりそれを売り買いしてるっていう問題がやっぱりあるので、まあ、それをやっぱり解決、集団合わせてこう解決をこうしていけるような、働きをこうしていくっていうのが、まあ課題かなと。5年後に向かう
5
にあ
年
たっ
後でね、それを
て、はい。
課題とし
という
て
ふうに
やっ
こう、
ていくというね。
統制をこうしていきたいなと思っております。
わかりました。
はい。
ね、今日、この、といったら、まあ、ほぼ触れることのない、この僧侶の、ね、紹介っていう、お仕事のお話聞かさせてもらって、ありがとうございました。
はい。いえいえ、ありがとうございました。一般の方もあんまり聞くこともないかと思いますけ
ね、でも本当に、触れることのない世界なだけに、まあ、まだね、僕も僧侶は僧侶ですけど、そこをいう世界もあるんだっていうところまでは知らなかったので、
はい。
すごい世界だと思って今日はは
い。はい。あ
お伺いさせてもらいまし
りがとうございま
た。
す。こういう機会をいただいて。
いえいえ、めちゃめちゃ勉強になりました。
本当です
まあ、
か。
そういうふうな現状もあるんだなっていうところ。やっぱりニュースで後付け問題がっていうのは出てきているものの、うわっつらっちゃうわっつらの話が上がってけんよねとも思ってたので、現状はもうここまで来てるんだっていうことを改めて知りました。
はい。やっぱり立ち会ってると、昔の人たちが残してきてくれた思いっていうのがあるので、それを私たちの代で、潰してしまうっていうのにはやっぱり責任を感じてるので、やっぱり次の世代につなげていくっていうのを、思いとして掲げてるので、まあ、それができるかできないかはどうかとして、少しでも、きっかけになったらなと思って努めております。
わかりました。今日はお時間いただいてありがとうございまし
いえいえ、
た。
そういただいてありがとうございます。
この番組はこうやって今日ね、真田さんが来ていただいて、こういうふうにお話をしていただける時間を取っていただきました。そういったお時間と人がつながっていかないと、3年間週2回配信っていうのはまだ難しくなります。ですので、こういった配信を聞いて興味ある方はぜひ収録したいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。真田さん、本日はありがとうございました。
どうぞありがとうございます。